雑談大好き税理士ハマちゃんの中小企業の社長に役立つ話。はい、皆さんこんにちは、税理士の浜村です。本日もどうぞよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは、ナビゲーターの言葉ゆきよです。ということで、今年度ね、新年のご挨拶ありましたけれども、今年度今日からスタートでございます。
そうです、皆さん、はい、今年もよろしくお願いします。
今年もよろしくお願いいたします、はい、さあ今月はですよ、皆さん興味深いお話が勢ぞろいしておりますが、まず第1弾としまして、はい、2026年度税制改正年収の壁。
はい、皆さんきっとね、例えばニュースでも結構耳にしてる方とかいるかもしれませんけども、はい、昨年に引き続き、まあ所得税の非課税の枠が増えたということで、うん、一言で言うと皆さんにとっては減税ということになります。
はい。
まあ、まあ控除が増えたということは一つなんですけども、まあ、基礎控除っていう、皆さんそれぞれ与えられた基礎控除、まあ所得が多い方は徹底切ってゼロになる方はいますけども、そこは増えたということと、まあ、給与所得控除っていう、給与収入から控除する分が増えたってことなので、これが皆さんにとって非常にいいことかなと。まあ、一言で言うと、178万円まででしたら所得税はかからないということになるんですね。うんうん、まあ、この控除っていうのは2つあって、ここは178万円から給与所得控除を引いて、その残りが一定額以下でしたら基礎控除額以下だったので、所得税はかからないってことになるんですね。はい。わかりますか、ね、皆さんね。去年、2025年は160万でした。今年からは178万に変更ということで、うん、やったって感じですね、まずね、ここ皆さん。
そうですよね。はい。はい、うん、
ただ、ややこしいのがね、178万2年間だけで、2年経つとちょっと減ってしまう。まあ、ここはちょっとね、今後の動向ですけども、あとは今年は2026年、はい、令和8年と来年令和9年は、178万円まで所得税かからないということは、一応、対抗で発表されて、まあ今年の4月に決定になりますけども、うん、まあ何事もなければこのまま進んでいって決定ということになりますけども、はい、まあ基礎控除っていうのは、まあ、皆さん誰しも、まあ所得多い方は減っていってゼロになる方はいますけども、こちらがですね、もともと58万、48万から58万だったら去年ですけども、はい、さらに4万上乗せると、まあ物価上昇率を反映してということで、まあ4万、たった4万かと思った方、まあ私もそう思いましたけど、4万増やしてくれました。
うん。
一応ね、まあ合計所得金額が2350万以下の方は、まあほとんどの方はこちら該当すると思いますけど、こういった方はちょっと減っていきますけども、うん、これに、まあ、特例加算が42万あるので、ってことで、もうこれわけわからんでしょ、皆さんね。まあ、難しく考えずに、178万かからないと思ってもらったらいいのかなと思います。うん、はい。僕もね、これ説明すると長くなるんで、しんどいんです、はっきり言ってね。まあ、言うと、まあ、給与収入が200万円以下の方は特例で基礎控除は上乗せされてるんですね。はい。これはもともと、あった分が42万だったってことなので、うん、通常62万基礎控除は皆さんそうなんですけども、200万以下の方は42万プラスされるので、104万控除があるんですね。
うんうん、
178万と104万の控除はここになります。
うん、
これには給与所得控除っていうのがですね、あってですね、それが、今65万なのが69万に増えて、さらに2年間、これで5万増えて74万になるんですよ。はい。というんうん、ことは74万と、先に108万足して178万の状態。これが、2年間、給与収入200万以下の方ですね。ありますけども、他の方はちょっと特例の42万が段階で減っていきますので、ちょっと変わりますけども、まあ、178万が働いても、まあ、かからないと単純に思ってもらったら。
うん、
まあ、細かくではもうちょっとね、上限変わってきますけども、まず、いっぱい働けると。いっぱい働くと、まあ、元働いてから非課税がちょっと増えたなと思ってもらったらいいです。はい。
うん、うん、
うん。で、今度ですね、じゃあ、扶養、まあ、今度反対にご自身が働いてて、家族がいると。
そうです
ね、家族の扶養判定は、いくらまで働いていいんや。なるほど、今の話がややこしくなってくるんですよ、これはまたね。
うんうん、
まあ、扶養に反対する方の要件、まあ、所得要件、まあ、給与所得控除を引いた後の、まあ、奥さんであったりとか、大学生の息子さん、
うん、
確か、アルバイトしてる、まあ、息子さんとかいた場合ですね、給与所得控除を引いた金額が62万に上がったと。去年まで58万なんですね。これは62万増えました、ということなんですね。
うん、うん。
うん。なんかね、 だからっていう感じだと思いますけども、そうなんですよ。ただ、これに、まあ、言うことは、62万に清書の工場、今74万ですので、足すと、136万になるんですね。
うん。
だから、奥さんとか息子さん、ちょっとね、大学生のことはまた工場があるので、ざくっと言うと、まあ、配偶者の方、
はい、
お子さんとか、うん、まあ、もしくは親を扶養する場合もあると思いますけども、
うんうんうんうん、
この場合っていうのは、136万まで働いても、扶養控除の対象になる。
うん、
まあ、配偶者であれば配偶者控除。で、この、大学生、19歳から22歳、やっぱり上乗せがあるんですよ。
うんうん、
まあ、逆に言うと、今年は2025年、まあ去年ですね。すいません。うんうん、放送が1月なので、去年の場合は、2025年は123枚までが配偶者控除、扶養控除の受けられるマックスは、それが136枚増えてるんですね。
うんうん、
で、去年は、大学生年代、まあ勤労学生っていうのがありますけども、はい、学生で大学生年代は、150万までは非課税だったんです。
うんうん、
今年が、そこと終えて163万までなんです。
うん、
はい、もう皆さんついてくれないと思いますので、これはね、もう自分で考えるのも、都度契約する顧問税理士さんに、まあ社長さんなんかね、会社の経営者から税理士さんの契約すると思いますので、
うんうん、
もう思い込みになずに、もう年収の判定は罠がいっぱいだと思ってですね、確認をしてください。
ね、
もしね、一般の方で、会社勤めの方、その場合ですね、会社に確認してくれたらしたら、まあ、そこの会社、経営税理士さん、
うんうん、
聞いてくれると思いますので、うんうん、もし今、税理士さん頼んでない方も中にいらっしゃいますけど、その場合は、知り合いの税理士さんが聞いてくれるので、
うんうん、
もう思い込みでやらない。いろいろ控除の枠がいっぱいあるので、
うんうん、
まあ、来週以降また放送していきますけども、
はい。
罠というかね、いいことなんですけども、
うん、
知らんかった税金来たやん、ってことは、あるんです。悲しいことに。でもね、全然そうだねんです。去年1年間。
うん、
大丈夫かなと思ってね。
うん、うん。
だから、ニュースとかいっぱい見て、今 YouTube とかいっぱいあるので、それみたいなことは理解されてるかもしれませんけども、
うん、
一つ、また、非課税の枠が増えたので、まあ、これは年収がね、まあ、300万、400万、500万の方も控除は増えてるので、
うん、
まあ、2、3万、4万入れて4万ぐらい所得税、住民税が減るんじゃないかって方いると思いますので、
うんうん、まあ、
それだけ増えても、できなかったら軽量って思うかもしれませんけど、一応まあ、
うん、
少し非課税が増えたということで、まあ、少し喜んでください。はい。ということで、皆さんね、
はい、
まあ、いいことあったと思って、まだまだ物足りるかどうかは、ね、それはね、皆さん、何とも言えませんけども、とりあえず、悪い会社ではありませんので、皆さん。でも、困った時は必ず相談、
ね、そうですね、
ちょっと分かりづらいと思いますので、
うんうん、
聞いた方が確実かと思います。
はい。
もしね、浜村事務所の公式LINE見つけた方はですね、
ええ、
質問見て送ってもらっても結構です。まあ、ポッドキャスト 見ましたよって一言、はい、あ、聞いたかな。
うんうん、
嬉しいですけど、まあ、ちょっとね、すぐ回答できなくても、極力対応しますので、
うんうんうん、
はい。そういうことも、ホームページ見たら公式LINEがありますので、はい。はい、
ぜひ。
覚えとけば、ポッドキャスト載せます、覚えとけば。なぜ載せますので、はい。ぜひ、皆さん、間違いないようにね、してもらったらいいと思いますが、今年うちでもやっていきましょう。以上です。
はい、ありがとうございます。本当に複雑な、改正だったかと思いますけれども、だんだん見えてきたといいますか。ですのでね、プロの方にどうぞ皆さんね、確認をしてみてくださいね。公式 LINE もね、ありますから、浜村さん。はい。
ね、
こちらのご登録も。
登録して。多分、はい、1月、2月、3月、その辺また配信していくと思いますね、
はい。
登録してもらえると嬉しいです。
はい、よろしくお願いいたします。はい、1月第1週目、今日は、2026年度税制改正年収の壁についてお話しいただきました。ここまでのお相手は。
雑談大好き、税理士浜ちゃんでした。皆さん、今年もよろしくお願いします。
はい、今年もよろしくお願いします。